Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第327回ということで、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、今日は皆さん予測されてると思いますけど、はい、令和です。
はい、だと思います。
だよね。
はい、もう今日はですね、実際あの、ここに来る途中にですね、はいはい、多分今日は令和だろうなと思
って。ああ、そうでしょうね。うん、いや、ちょっと、はい、裏書こうかなと思ったんですけど、はい、やっぱでも今回はこれにしとかないといけないから
ね。そうですね。でもまあ、皆さんよういろいろ予想されてましたね。
ほんとほんと。いやいや、なんかずっとこう、ここ何週間か、はい、次は何でしょうみたいな、はい、よくテレビとかやってるじゃないですか。はい、全く意味ないよね。
そうですね、当たるはずがです
ね。ないよね。だって、普通に常用漢字って2300ぐらいあるじゃないですか、はい、それかけると500万分の1ぐらいの確率だから、はい、ね、宝くじ当たるのと1000万分の1ぐらいだから、はい、あんま大して変わらないです。
なんか言ってたのは、まあなんか今まで言語に使われた漢字って73個か4個ぐらい、
はいはいはい、それはダメなんでしょ。
いや、その使う、
あ、同じやつはダメ、
ね、そう、同じ、そうで、でもまあそれと、うん、それから1個と、うん、まあ、2つ選ばれる可能性も当然あるわけです。それから1個と、うん、あと今福山先生がおっしゃった常用漢字の組み合わせと絞っただけでも
莫
大な数ということで、なかなかですね、うん、
じゃあとこう何か、はい、ですか、こう次はうちじゃないかみたいな、はいはい、自治体があるじゃないですか、はいはい、絶対ないって言ってたんですよ。平成もたまたまでしょうからね、はい、地域の名前かなんかですね、あれ、
なんか岐阜のですね、なんとか町へなり地区みたいな、
ね、地区ですよね、
なんかそんな、
ね、多分はい、前回の、内閣さんは、はい、そこまでは調べてなかったと思いますね、はい、
誰かがですね、息が、うん、なんか読み方違ってとか言ってたけど、うん、息画数がどうも多すぎるから
す、ね、すごいよね、はい、あれみんなやっぱり書けるように簡単な感じですよね、はい、
そう、どうしてもそうなりますもんね、は
い、なんかすっげえ難しい、キリンみたいなあんな字とか出てる、バラとかみたいなのが出てくるとか、大変なことになる、
ね、絶対正確に書ける人が全然出てこない、
かけませんみたいな、はい、ね、じゃあ、R になるわけですね。
そうです、そこはですね、うん、でもちょっと今予想してもしょうがないって話をした後に言うのも恐縮ですけども、はいはいはい、僕はそこは当たったんですよ、うん、
お、
R かなと思ってたのが、なんで R か U だと思ったんですよ、うん、
はいはい、
U という、 U ですね、うん、っていうのも明治は、はいはいはい、こう縦棒に M はこう斜めが入るわけですよね、
はいはいはい、
T は縦横なわけですよ、
うんうんうん、
で、S はこう曲線が入りますよね、うんうん、でそれで H 平成縦横なわけですよね、うんうん、このこれを並べるわけですね、書類になったらですね、このバランス的に見やすい、うん、パッと見た時に、うん、区別がつきやすいっていうのは、曲線が入る、
はいはいはいはい、
アルファベットかなと思った時に、
隣が平成だからね、
そうです、はいはい、そうなると U か R かなと、
なるほどなるほど、
思ってたらそこだけは当たりました
。それは24分の1かな、
そうですね。これぐらいだったら当たるかなと思いながらですね、しかも2つ候補を挙げて
そうね、さすがさすがアタック25に出ただけだから
推理力ですね、はい、そんな感じでですね、ちょっと令和の話であと2分ぐらい引っ張りたいんですけど、でもあれは本当に菅官房長官はですね、うん、今官房長官で良かったですね、本当、
うん、本当
まあ少なくともうん十年です ね、
あれ出したら倒れるんじゃないか
そうですね、まあ、あの後に総理大臣にならなければいいので
、また平成の時も思ったんですけど、字汚ねえな、もうちょっと綺麗なやついなかったのでも初夏かなんかの人が書いてるんです
よね、は
い、
おそらくそうですよ ね、まあそこら辺はもう
俺に書を見る目がない
っていう話です、ね、そこら辺は難しいですよ ね、でもあれ思ったのがですよ、はいはい、なんか僕ちょっとリアルタイムでは見れてなかったんですけども、はいはい、10分ぐらい遅れたんですよね、
気にしてました、じゃあ
いやなんかですね周りの人10分ぐらい遅れたらしくて、
はいはいはいはい、
であれ一応ですよ、あの通りに本当に選考していったんだとしたらですよ、うんうんうん、そしたら ちゃんと決まるのは11時前ぐらいに最後、はいはい、最後一つに絞られるっていうことですよね。もう事前に決まってなかった。そっから書道を書いたんだとしたら、その10本遅れたのは乾かしてたんだよ、うん、
そんな安い紙使ってました。
あのパタパタしてたりとか。
あ、そうね。税金無駄遣いしないようにね。そうそうそう、安い紙で。
で、あのなんか
嫌だな、ガラスついてたみたいな。それ多分菅官房長官怒ってる。
そうです。
ガラスについてる。書き直せって言われて、
でその10分遅れたのがそこあのドライヤーかなんかで乾かして
た、そういうオチが欲しい。
まあ、まあ、ほぼ事前には決まってたんでしょうけどね。
そうですね、はい、いや多分、まあね、はい、なかなかね、もう、はい、あの個人的意見としては西暦だけにしようよって思って
ん、まあ、そうですね、
書類はね、はい、書類はあ決めるのは別にいいんだけど、
だから今から、まあ、あのプログラミングとかですね、そこら辺の人たちはもう致し方ないところあると思うんですけれども、うちみたいにあのそんなに大きくない、うん、あのところで勤めてるので、うん、もう あらかじめあのどうしてもですね、生年月日だけはですね、はいはい、あの言語を使わないと結構逆に面倒くさかったりするので、生年
月日、あ、そうなんだ、
あのそうですね、はい、
でも年齢計算するのは西暦の方が全然楽じゃない、
は
い、
そうなんです、あのエクセル等で計算してそれでポンって出すのはもう絶対西暦の方が早いんですよね。でただいろんな書類を書くときにですね、うん、あのどうしてもご高齢の方になればなるほどですね、はいはいはい、あのここに西あの書いてくださいってなった時に、
西暦を書いてくださいって言った時に、はい、高齢の人は、はい、あの昭和とか明治とかそんなんしか書かないってこと
ね。そうなんですよね、
今の人とは逆に、
そうなんですね、だから一時そこを変換するのがちょっと手間取ってしまうっていうところがあるので、なのでそれ以外の全部のあの年月日っていうのは全部もう2000何年にしてて、だからもう
それマイナンバーで、はい、書いてくださいって言って、はい、マイナンバー覚えてもらって、はい、それでもう自動的に判断する、
そうですね、なのでもうそれでですね、だからまあ皆さんいろいろ作業ですね、あの言語使わなきゃいけないところは今から忙しい1ヶ月いろんな書類を書き換えなきゃいけないんですけど、まあうちはもうあの1年ぐらい前から全部あの西暦に直し、でそれであのさっき言ったあの生年月日のところだけですね、あのポップアップメニューのところにあのプラスで令和を1個加えるっていう作業をちょこちょこちょこちょこ今日、はい、でもうあの新言語対策が今日終わりました。
素晴らしい、今からのところいっぱいあるでしょうかね。
そうですね、お役所とかやっぱ大変でしょうね。
いや役所ももうよくない、はい、グローバル化って言ってるんだから西暦で書いてもらってさ、
であれも思ったのがですね、結構あの、まあ、今来る役所からの書類ってあの平成31年度って来るんですよね、はいはいはい、あれ5月からはどう名乗るんでしょうね。
ねえ、ややこしいです。昨日ちょっとあの夕方博多に行ってたんですけど、はい、ご飯食べてた隣の、はい、あのはい、お姉ちゃんたちが話してて、はい、だってさ4月3、はい、31日までの子は平成でさ、5月からの子はさ、はい、次の原稿になるのよ、はい、かわいそうじゃないみたいな話。確かにそういうこと、はい、同じ学年なのにさ、ね、違って、はい、絶対いじめられるって、はい、そんなんでいじめないだろうとか思いながら見てた。
逆にですね、あのあれなんですよ、昭和から平成の時は1月の7日までが昭和64年で1月の4日から平成だから、
あれ急に来たからね、
あのレアキャラだったんですよね。
はいはい、そうかそうか、
だからなんかどっちかというとあのそっちの方が貴重みたいな、
なんか今年、はい、今回は5月のその1日の0時に結婚式挙げる人とかいっぱいいらっしゃるでしょ、
絶対いらっしゃるでしょ、
なんか0時になる時にこう0時前に入ってきて0時になった瞬間にとか言ってくる、はい、いやそんなうまくいっかなとか
逆にですね、なんかいらっしゃるのが平成生まれの人が平成のうちに結婚しときたいと。
なるほど、
はい、でだから今駆け込み婚も増えてるっていうなんか話もなんか
そんなんでいいのかな結婚って。
そうですね、あの、まあ、ちょうどあの確かに平成生まれの人たちあの適齢期を迎える世代っていうのがですね、確かに多いと思うので、そんな、
ね、
はい、人も増えてるという
ですね。なるほど、ね、
だいぶ今稼ぎましたね。今あの時をちらっと見て、お
そう、はい、もうちょっとい
く、ちょっとだいぶ苦しくなって
きた。適齢期で思い出したけど、はい、今ちょっとハマってるドラマがあって、
はいはいはい、
This is US ってちょっと古いんですけど、はい、This is US っていうのたまたまうちの別の会社のスタッフが、はい、スタッフ同士のメールに流したんだと思うんですけど、
はいはいはい、
間違えて私も入ってたんですよ。
はいはいはい、
で、これでなんかすごい盛り上がってるから、はい、それ面白いんできて、はい、なんでわかるんですかって言うから、はい、いやいや、全部に流れてるって、なんかすごい面白いみたいですよ。
は
い、
それはなんか向こうの海外のドラマで、
そうそう、アメリカのドラマでものすごい評判が良かった、2016年かなんかのドラマみたいな、
はいはいはいはい、
NHK でシーズン2が来週
あ
4月から
もう日本であの地上波でも流れてるんです、
ね、いや NHK でシーズン1は流れてたみたいですね、はいはいはい、じゃあ全然知らなかったんですけど、はい、なんかすごいみんなが評判がいいんで、 なんかその36歳の話なんですけど、はいはい、18歳までって、はい、ほぼほぼみんな同じ人生を歩んでくるんですよ。
まあまあそうですね、
高校とかね、はい、行って、でその次の18年間ってものすごく人生が変わって、はい、36になる時がものすごいみんなの人生が変わるっていう、はい、なんかバックボーンのストーリーで、
なるほど、
結構面白いなって、はいはい、見始めたらもうシーズン1の第1話を見ただけでドハマります、
はい
はい、なんか今まで人生で見てきたドラマの中で、はい、あ、このドラマすげえ、この脚本すげえなっつって。
何しろ、This is US。
This is US なんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
多分、でも、はい、あの、裏で US をかけてるんだと思う。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
アメリカが抱えるいろんな問題が、はい、バックボーンで、いろんなものが出てくるんですよ、やっぱ。
はいはいはい。
まあ、あの、ネタバレになるから言わないけど。はい、ぜひぜひあの Amazon プライムにあります
ので、あ、なるほど。
はい。あの、シーズン1はタダで、あ、プライムの人は見れます。
なるほど、なるほど。
ぜひぜひ見てください。
This is us ですね。
This is
us ですね。
ドハマると思う。第一話を見た瞬間にやられたって、久々にやられたと思いますね。
ドラマ確かにですね、あのはあの方量問わずですね、はいはい、もう最近全然見てないので
、ね、もう地上波もほぼほぼ見ないですから、
はい、あの唯一見てるのが相棒っていう、
あ、もうね、正直に言いましょう、はい、相棒一話も見たことない
です。あ、そうですか、はい、僕は逆にですね、僕はあの恥ずかしながらトラさん見たことない、
はいはい、
ト
ラさんあるな、昭和だな、
はい、あの釣りバカ日誌とかも見たことない、
で半分ぐらい見た、
あのよく言うあのトレンディードラマですね、
はいはいはい、
あのまあ
東京ラブ
ストーリーとか、バブル時代の、そうそう、 あそこら辺も実は言うとあの、の
あ
の、
でも年齢的にやっぱあれでしょ、はい、我々はほら、はい、あれで育ってる世代なんで、私を好きに連れてとか、はい、映画にしても、ね、ホイチョイプロダクションにいっぱいお金をつぎ込んだ世代ですからね、
はい、でその後 のキムタク的なドラマとかあそこら辺も見たことがなくて、
なるほどなるほど、
僕はあのドラマ疎いんですけど、はい、あの相棒だけはですね、なぜか
そうなんだ、
もう本当にずっと見てますね、
もうシーズン結構ですよね、
はい、シーズン今回が、
いくつでした
15だったと思いますね、
すげ
え、15か17かそれぐらいだったと思いますね、
もう相棒に関しては、はい、ドラマも映画も、はい、ほぼほぼ見たことないです、
すぐそこの社長さんも相棒は大好きですね、あの小中の、
あ、そうなんですか、
はい、いよいよ相棒だけを見るっていうなんかですね、
はい、なんかね、見なきゃいけない海外ドラマがたまってて、あれいいよこれいいよって言われて、はい、うん、今回はあのちょっと This is Us を、はいはい、全部見ないとと思ってます、はい、シーズン3がもうアメリカでは放送してるみたいですよね。
でその相棒なんですけども、まあ、あれ半年なんですよね、
はいはい、
あの日本ワンクールでツークールなんですけども、まだあの今年に入ってからの一番見てないので、あの それをまず見てからそっちを見ようかな、
そうですねなるほど、ね、
なかなか追いつかなくて、
ね、いろいろありますね、
はい、そうなんですね、はい、ということで、うん、ちょっとドラマの話等もいただいて、はいはい、だいぶ
書きました、
はいはい、でですね、そしたらですね、うん、今日ちょっとですね、今あのドラマの話があったので、
はいはい、
今度はあの本の話をちょっと、うん、あのちょっと前にですね、今年は本の話もちょこちょこ挟んでいこうって言って、あれから一回も挟んでなかった、
はいはいはいはい、
今日はあのちょっとですね、あのなんかネタがないかなと思って探してたところにですね、うん、こちらもう第6回を迎えるんですけども、サッカー本大賞っていうのがあるんですよね。で、実用書だったり、あの要するにあの、はいはいはい、高知論とかそういうのとか、はいはい、あとはその、はいはい、漫画を除いた、はい、あのサッカー本すべてが対象になるということで、はい、2018年度のものがあの選考の、対象になりますと、
はい、
でその中でですね、この中で大賞を、取ったのが、2つありまして、うん、This is the day っていうですね、朝日新聞出版の津村喜久子さんっていう方の。
This is 多いな、今日。
はい。今、This is US です。あの、この後出るなと思いながらですね。それと、もう一つがですね、何だったかな。あ、これだ。億万長者サッカークラブ、サッカー界を支配する狂気のマネーゲームっていうですね、うん、これがあるんですけども、はい、ちょっとこっちの方は読んでないんですけど、この This is the day をですね、ちょっと読んでみようと思って、うん、はいはい、ちょっとあの早速買ってみて読んで、はい、こちらがですね、架空のあの2部リーグがあってですね、うん、でそこで、その2部リーグの最終節、要するに11試合を行われる、うん、22チーム11試合を行われるんですけども、うん、その11試合にそれぞれのサポーターの関わり方だったりとか、うん、例えば一つの例を挙げたらですね、あの4人家族で、
はいはい、
ご両親と妹さんとお兄ちゃんが一人いて、はい、うん、お兄ちゃんだけがですね、4人でいつも試合を見に行ってたんですけども、うん、お兄ちゃんだけは実は、うん、 はちょっと違うチームを好きになってしまって、うん、その2チームが最終節で当たるとかですね、うん、なんかそんなあの人間模様とあのそれをあの絡めた小説なんですけども、うん、これはですねサッカー全然好きじゃない人でもですね、うん、かなり面白いと思います、うん、
はい、それはもしかしたら This is Us の
あ、なんかちょっと似てる感じですかそこら辺。
なんか人間模様がなんかもしかしたらヒントを得てるのかなっていう気もしなくはないです。
あので他の章では14歳離れた、はい、あのいとこ、うん、あの引きこもりのことですね、うん、ちょっと適齢期をちょっと過ぎてしまったようなですね、うん、あの女性の方2人が、うん、それであのいとこ同士でサッカーを見に行くとかですね、うん、でお互いが実を言うと違うチームを好きになってるとかですね、なんかそんなんだったりとか、ちょっと
それは This is Us と模試ドラとかいろんな要素が絡まってその気もしなくはないですね、はい、
これ
も
ともと連載されてたものがを、はいはい、編集したものなので、もしかしたらもう本じゃなくて連載の時に見られてたかもしれないという方もいらっしゃいますけども、こちらはですね本当にちょっとまだ僕は全部章まで11章まで読んでないんですけど、はいはい、もう途中の時点ですごく
一押し、
はい、面白かったです。かなり面白かったです。これは昨日福山先生も乗られてたみたいですけども、はいはいはい、フェリーの中でずっと読んでました。
あれ昨日、あ、そうなん、はい、会いました。
奥様たちに会いました。
ああ、そうです、すいません。
福山先生も一緒ですかって言ったら先に行きましたって、はいはい、で実はさっき出た社長さんも一緒。
あ、本当に全然気づかなかった、
は
い、そう
そう、昨日超多かったですね、福山先生さっき見たよって言って。
あ、本当、
はい、僕いつも船の10分前ぐらいにやってくるので、はいはい、皆さんがもうゾロゾロ入っていくところにやってきたので、でもうすぐさまご座に向かう。
昨日結構多かったですね。
多かったですね、うん、もう石油に座るなんてことはもう一切考えずに、
珍しく3列、はい、夏ぐらいしか、まあ、経験しないぐらい。
そうですね、はい、まあ、昨日は多分引っ越しの手伝いに行ったお父さん、まあね、お母さんとかです ね、 そ う、 ですね、そういう方も結構いらっしゃったんじゃないかなと、ね、
は
い
は
い、
そういえば今日から、はい、呼び込みんじゃない、唐津便は
新しいのになって、ね、はい、この後のニュースの方でちょっと、はいはい、
あ、そっか、
はい、絞り出そうかなと思って
ます。すいません、先
張りしました、はい、予告ということで、はいはい、あとですね、せっかくなのでこの10冊ある優秀賞があって、その中でさっき言った大賞が This is the day と、うん、億万長者サッカークラブサッカー界を支配する狂気のマネーゲームってやつなんですけども、うん、もう2冊ですね、この優秀賞からちょっと紹介したいなと思うのがですね、うん、まず1つ、東欧サッカークロニクル、うん、モザイク国家に渦巻くサッカーの熱源を求めてということで、うん、これが16のですね、東ヨーロッパから、まあ、アイスランドとかまでちょっと西ヨーロッパまで含めてなんですけど、うん、16個の国のですね、はいはい、サッカーを絡めて、例えばサポーターだったりとかも絡めながら、はい、その国の文化だったりとか、はい、あとはその例えばバルト三国エストニアのですね、うん、まあ、先進の具合だったりとか、はいはい、あとは、まあ、北欧ですね、はいはい、あそこら辺まで行くんですけど、はいはい、フィンランドがどうだ、うん、スウェーデンがどうだとかですね、うん、そんな話だったりで、こことここはこういう戦争があったから、こういうこの2つのチームは仲が悪いんだとかですね、そんな感じのさまざまな東ヨーロッパと言いつつも、西ヨーロッパ北ヨーロッパまでの、まあ、あまり有名ではない国々のですね、うん、歴史背景まで分かるというですね、うん、ちょっと
歴史の勉強にもな
る、はい、
文化の勉強にも、
文化の勉強にも、そしてすごいな、やっぱね、ああいう国のサッカー文化はって思うようなですね、はい、まあ、ちょっと言えばモルドバとかですね、あそこら辺のサッカー文化とか、ぜひ、はい、
サッカー文化があるのか
と思うような感じ、ぜひ読んでいただけたらなと思うようなですね、ワールドカップはアイスランドが強かったですよね、去年のワールドカップ、うんうん、あ、一昨年か、
はい、
去年か、去年ですね、アイスランドはなぜああいう風に強くなったのかとかですね、そこら辺の話だったりとか、今ノキアはどうなってるのかとか、
あ、そうだったね、はい、もともとね金融で強い国だったんですよね、
そうですね、アイスランドはね、はい、とか、まあ、そんな感じでいろんな話がですね、はい、ちょっと出てきますので、これは東ヨーロッパ文化を知るためにも、はい、クロアチアとかユーゴスラビアですね、あの辺っていうのがどうしてこういう風な揉め事が起きてるのかですね、そういうのを
知る、すごい大層なあれですね、
はい、そうなんです、壮
大なスケールで、
壮大なストーリーなのでぜひこれもですね、16カ国それぞれ1章ずつに分かれてて読みやすい形になってますので、ぜひぜひ、はい、こちらもおすすめですということで、
まあね、最近ね日本人で本読まない人が増えてて、1年間に1冊の本を読まない人が半分以上って言われてます、
ね、ですよね、これはちょっとやっぱり 本屋に行ってですね、うん、Kindle も確かにいろんなことを推薦してくれたりとかするんだけど、はいはいはい、本屋でなんとなくジャケ買いじゃないですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか
そうね、
そうそうそう、
それも楽しいんですね、
そうですね、ジャケ買い帯買いですね、うん、
今なんか、はい、あんまりそれしなくなりましたもんね。
そうですね、今はちょっと前まではですね、ちょっと Kindle 派だったので本屋に行ってジャケ買いをせずに、うん、ジャケを見て
Kindle でAmazon で買う。
で
一番本屋さんに嫌われるタイプでしょ。
そうそうそう、こっそり裏のバーコードを Amazon のアプリで
頃のこう何だろう、楽しさというかこう自分がこれ面白そうだなって買ってきて、
はい、
読み始めると、はい、じゃ失敗したって思う
の
ね、よくありましたよね、はい、今だってほら、はい、第1章とか Kindle だと読めちゃいます、
ね、読めちゃいますし、Amazon のレビューとかで
大体わかるもんね。
あ、なるほどねって思ったりとかですね、うん、そういうのもあるからですね。
まあ、そういう楽しみ、前言ったかもしれませんけど、
はい、
私社会人なんて一度も図書館で本借りてないんです
よ。はいはいはいはい、
それは、はい、社会人は本は買って読む、は
い、作
者に対する、
はい、
ね、やっぱりそういう、うん、
はい、
なので、はい、まあ、亡くなった資料とか何、はい、廃盤になったやつはちょっと借りますけ ど、
なるほ ど、 なるほど、
それ以外は借りたことはないです、ね、
なるほどなるほど、
皆さん本は買って読みましょう。
はい、ぜひ、もうそうですね、まあ、中古もいいですけど、うんうんうん、できたら新刊でずれ買っていただいて、
ね、やっぱ作者の人はそれでご飯食べてますからね。
そうですね、はい、
あとはここ25年ぐらい小説、
はい、
ノンフィクション、
はい、
フィクションを読んだことがないんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
ノンフィクションしか読まないって決めてて、
はい、はいはいはいはい、
それはね、なんか あれをノーベル賞取る取るって言われてる人いらっしゃるじゃないですか、
はい、
あの方の本を読んだ時なんだこれと思って
なるほどなるほど、
まあ、いろんなね、ファンの方いらっしゃるかもしれないけど、はい、まあ、好みの問題もあるので、はい、うん、そこから読まなくなりましたね、
はい、そういう意味で言うとですね、僕もほぼ同じパターンで、
はいはい、
ノンフィクションをあまり、あ、うん、フィクションをそうそう、あまり読まないんですけども、うん、さっき言ったこの This is the day っていうのは、
はいはいはい、
サッカー本大賞を取らなかったら多分読んでなかったと思うんですよ ね、うん、
ね、
で、まあ、大賞を取ったぐらいで、しかもこのサッカー本大賞6年目ですね、
はいはい、
6年目で初めて小説が賞大賞を取ったんですよね。だったらちょっと読んでみようかなって思って、
なんかほら、はい、物語性がある方が記憶にも残りやすいんですよ ね、 すよね、
かつちょっと船電車って移動しなきゃいけなかったので、
はいはいはいはい、
ちょっと、まあ、その往復に、まあ、暇つぶしに買ってみようかなと思ったら、うんうんうん、思いのほかハマったっていうのが、
はい、いや面白いのも、
はい、
グラハム・ハンコックとか昔好きだったんですよ、
はいはいはいはい、
だからあの辺の頃はよく読んでたんですけど、はい、あとその当時はこう本買って読んでたから、
はい、
変わった読み方するんですけど、
はい、
寝てるところに一冊、
はい、
トイレに一冊とか言って、
はい、あ、なるほどなるほど、
5冊ぐらいこう読んで、ちょっとずつちょっとずつ、はいはいはいはい、その場所で読んでたんですよね。
なるほどなるほど。
ただ最近は Kindle になったんで、はい、なかなかそれができなく
て、もうなるほどなるほど、
うん、持っていくようになった、
はい、じゃあもう Kindle でやるとしたら、トイレで読むよとかですね。
そうそうそう、そうしないとね、
そうそうそう、
衛生的に。
そうそう、
よくなんか昔怒られてたもんな、はい、娘とかに、
はい、
またお父さん本怒られてました。
昔はですね、新聞をお父さんが持ち込んだりとかですね、なんかありますけど、もう今新聞自体がですね、なかなか、
ね、もうないですもんね、はい、
イキシマニュース。
このコーナーはイキ新聞、イキ新報ニュースとイキジマフェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではニュースの方に行きたいと思います、うん、でニュースはですね、まずは佐賀新聞からなんですけども、
はい、あれだね、
はい、うん、イキフェリー、はい、来春から運賃2割安、新鮮港就航で長崎県補助ということで、来春と書いてますけども、これは2018年の記事ですので、
うん、
まあ、今年の春ですね。と、
うんうん、
いうことで、何が言いたいかと言いますと、新しい船ですね。うん、ダイヤモンド唐津が就航しましたっていうのは、うん、先週のニュースで、お伝えしたんですけども、
はいはいはい、
これ、去年のニュースなんですけども、再びちょっと思い出していただけるようにということで、ちょっとこちらをピックアップしてまいりました。で、今まで、まあ、島民割引がですね、
はいはい、
行きからは聞くんですけども、はい、唐津から来る分も、うん、片道料金が1520円に、はい、なりますということですので。
それは、行き島民じゃない人ってことですか？
そうです、そうです。はい。なので、ぜひですね、これを利用して、
普通に？
そのはずです。
そうなんですか？
はい。
旅行会社のやつじゃなくて？
じゃないです。
あ、はい。そうなん。
そう言われると不安になってきます。ちょっと調べながら。で、うん、まあ、いずれにしろですね、新しい船に乗って、まあ、船の、 あのエメラルドもそうでしたけども、はいはい、あのバリアフリー化ですね、うんうんうん、が進んだりとかして、あの旅行にはすごく来やすくなったのかなとですね。で、あの少なくともあの例のですね、あのアズサと比べたら随分、ね、はい、揺れなくなるとは思いますので、
うん、なんとなくね、なんかこう、はい、あれに当たるとあ閉まったって思っちゃうんだ
よ。はい、あ、そうですね、やっぱりそうです。1520円、まあ今あのどうしても調整金が150円プラスなんで1670円ですけども、はいはい、これまた5月の1日からはですね、はい、あの、なくなりますので、1520円で唐津引導時間ですね、あの、来れますので、
片道、ぜひ。
ぜひですね、はい、唐津だったり、あの、佐賀周辺の方ですね、これ、佐賀新聞から取ってきたのはわざわざそういうところもあるんですけども、ぜひ来ていただけたらなと思っております。そしてですね、続きましては、ウルトラマラソン。
うん。
継続が決定ということで、でねうん、まあ、ちょっとですね、あの、もう、
うん、
あの、
ね、
メインスポンサー様がちょっと、ね、
はい、ごたごたしてます
ね。なので、今年は大丈夫かなと思ってたんですけども、うん、ウルトラマラソン継続が決定しましたと。
でも資金集めしないといけない、
ね。もう、おっしゃる通りで、第4回のスポンサーから、レオパレスさんが降板することが確実な状況ですね。うん、で、今後は新たなスポンサー探しが急務となり、大会予算も削減が予想されるなど、うん、大会継続に向けて、今まで以上に市民が一体となった手作りの取り組みが必要になってきたと。
なるほど。
ただ、去年ですね、
はい、
国内ウルトラマラソンランキングの中で、うんうんうん、これもお伝えしましたけども、うん、沖ノ島ウルトラマラソンの 89.3 点に次ぐ全国2位の、うん、高評価をもらったということなので、
ね、これ沖視察に行っていただいて。
あ、そうですね。はい。はい、
で、ダダモレさんと。
そうですね。ああ、ぜひ、そうですね。ダダモレさんからですね、はい、このマラソン行かないって言って、四万十ウルトラマラソンが、はい、オファーされたんですけども。
四万十川の、
はいはい。はい、そうなんです。はいはい、壱岐ウルトラマラソン10月19日土曜日、四万十ウルトラマラソン10月の20日日曜日だったので、
ちょっと厳しいですね。
そうですね。
二週連チャンは厳しいです。
はしごします。いや、二、はい、週じゃなくて二日連チ
ャン。あ、二日か。
そうですね。なので、はしごしますって言ったら、勘弁してくれということになりました。
なるほど。
そういうふうに人気のですね、評価が高かったということなので、今回は、100キロ、はい、
うん、
500名定員のところ600人に、はい、増やそうというところになってまして、はいはいはいはい、そうなると、まあ、参加費がですね、本当にこの600人が埋まれば、前回よりも、参加費っていうのが増えるので、
あ、
ま
あ、そっかそっかそっか。
はい、そこら辺で少し補えたらなというようなところもあるんじゃないかなとですね。ということで、ウルトラマラソンなんですけども、ちょっとですね、さっき四万十ウルトラマラソンの話をしましたけども、うん、面白い、
はい、
はい、マラソンをですね、ちょっと今、はい、探してまして、
なるほどな。
3月ぐらいにあるですね、
はいはいはい、
香川で高松であるですね、
はい、
うどんマラニックっていうのがあって、マラソンとピクニックを混ぜた、で、距離としては63キロぐらいあるので、なかなかの距離なんですけども、うん、その間、うん、関門があるんですよ、
はい。
厳しい関門がですね。はい、6軒うどん屋さんがあってですね。
うどん食えって。
そう。
すごいな。6軒ってすごいよね。
そうですね。走ってる間に、まあ、サイズ感はわかんないですけども。まあ、
ちっちゃいんでしょうけどね。
はい。もうこれを見た瞬間ですね。東京マラソンとほぼ同じぐらいの時期なんですけども、
ほうほうほう、
これを見た瞬間もう行きたくてしょうがなくて、ね。
3月ぐらい
?3 月ぐらいですね。
な
ので、3月の、来年の3月の目標はこっちにしようかなと思ってみたりとか、
ね。福岡スイーツマラソンやってましたよね。
やってますよね。ね、でも、ちょっとぜひうどんマラニックに、
ね、
挑戦したいだと、はい、思ったり。で、この、壱岐ウルトラマラソンの方ですけども、
はいはい、
まあ、なかなか、先ほどの件もありまして、うん、厳しい状況にはあるみたいですけども。まあ、
これをお聞きの、方 で、
ねはい、
第一本を出してスポンサーになってやろうという方は、
ね、
765。
はい、765アットマーク壱岐FM で、もう一つ沖、
はいはい、
ウルトラマラソンに参加したぞというような方ですね。
そう
ね、は1位に参加したから次は2位に、
はい、あそうだよね、
はい、よかったら参加していただけたらなとですね、
はい、島マラソンにね、
はい、ね、ぜひ結構ですね、このランネットのですね、はい、ランキングは結構優秀というか評判が良くて、
はいはいはいはい、1
位になったのはですね、フルマラソン部門ではですね、うん、徳島の、
はい、
本当に海部町って田舎のマラソンなんですけど、はい、ここ5年連続1位になってるんです
ね、
はい、そうするともうですね、もう大人気で定員がすぐポンと埋まってしまうような、そんな感じにもなるので、
ね、
この2位になったっていうのは今回はですね、はいはい、ちょっと評判としてはいいのかなとですね、
OK、
はいね、
行った方ぜひ、
ね、行きへ行きに、はい、よろしくお願いしますというところでニュースの方この辺で終わりたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト、
この番組は 生き島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。